もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
単身赴任をしているんですが、
はい、
妻が将来的に離婚をしたいと、子供が大きくなったら、
はい、
でそれに対して、まあ、私としてはしたくないんですが、
はい、
どのように向き合っていったらいいかという相談です。
あなたおいくつ？
41歳です。
41歳。奥様は？
40歳です。
40歳。お子さんは？
女12歳と、
はい、
男7歳です。
はい。それで単身赴任は、
はい、
何年前っていうか、
まあ本当に最近、
あ、
まあ、
最近
ここ 1年2ヶ月ぐらいですね。
2ヶ月で、
はい、
それで、まあ、単身赴任されてて帰れる距離なの？
まあ、月に1回ぐらい飛行機ですけど帰ってます、う
ん。で奥様はその将来離婚したいとおっしゃったのはいつ頃？
2週間ぐらい前ですね。
でその理由は？
はい、もともと一人でいたいと、あまり一緒に暮らしたくない、誰とも、と。
最初からそういう方だったの？
最初は違ったんですが、下の子供が生まれた時ぐらいからもうすでになんかそういう感じで、
うん、
まあ、子供を育てるのは義務だから、そこまではちょっと頑張るけどっていう、子供のためにという感じで言ってますね、
うんうん。なるほど、
はい。
ご結婚何年目？
結婚して15年ぐらいになるかと思います。
なるほど、
はい。
結婚はこれ恋愛結婚？お見合い結婚？
そうです、恋愛結婚です。
恋愛結婚、
はい。
でその1週間前ぐらいにお帰りになった時に、
はい、
急に言われたの？
1年前ぐらいにも本人はちょっと、まあ、将来は別々に暮らしたいということを言ったみたいなんですが、
はい、
もともとちょっと一人で将来は家族バラバラで暮らそうがいいんじゃないかとかいうふうにずっと何年も言ってたので、
はい、
まあ、その一環かなと思って聞いてたんですが、ちょっと娘ももう中学生に上がるんで、こう、まあ、今私の自宅の方も借家なんですが、はい、ちょっと、まあ、家を買おうかという話になった時に、
うんうん、
ちょっともうここだから言っておかないといけないということで、妻がそういう形でもう将来的には離婚したいと、
うん、
で家探しも最近こう何ヶ月かしてたんですが、
うん、
ちょっといまいち踏み切れないのはそういうのもあるというようなことを。
うーん、その将来っていつ頃のこと？
はい、子供がもう大学イメージで卒業してからという感じの。
その将来をおっしゃってる。
はい。
うーん。奥様って前に何か、
はい、
子供の頃とかにいじめにあったりとかっていう、はい、そういう歴史は聞いてらっしゃらない？
詳しくはそういうことがあったというのは聞いたことなくて、うん、もう普通にしてたというイメージなんですが、ちょっと父親の方が結構そのまあ暴力的ではないですけど、あんまり家庭を顧みなかった方みたいなんで、まあ、そういう面ではちょっと何か影響があったのかなとも思ったんですが。
ということは、
はい、
父親に対してあまりあれですね、
はい、
尊敬してない、
持ってないです。はい、全くないですね、うん、はい。
であなたと奥様のお父様と被るとかある？
全くないと。はい、
あなた自身はその、はい、暴力的じゃないっていうか、
手は出さないですし、
手は出さないし、優しくしてる、
はい、はい、つもりではあったんですが、うん、まあ、振り返ってみちょっと足りなかった部分というか。
何かおっしゃってた奥様？
まあ、具体的には言ってないんですが、私が勝手に思ってるのが妻が20代の頃ですね、いろいろこう、まあ、相談したりすることに関して、うん、まあ、今ではそうじゃないんですけど、まあ、アドバイスというか、こう、妻の意見に対して、まあそういうこともあるけれども、まあ、実際こうしてみたらいいかもしれない、これが原因かもしれないっていう、その、具体的なアドバイスを言ってしまったりする性格だったんですけど、
うん、
まあ、あんまり、そういうとこう、本当は共感してもらえた方だけだったのに、こう、
分かってらっしゃいますね。
まあ、そうなんですね、自分が悪いという感じの、はい、
なるほど、
受け取られてしまって、それでちょっと寂しく感じたのかなと、この人も分かってもらえないのだというのは私自身は心当たりあるところで、うん、もう今はもう30代中頃からそういうのを直してるつもりなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと何かあると 共感した後にこう言ってもちょっとこうどうせ私が悪いんでしょみたいな感じで、その後もう話が続かないという感じで、
なるほどね、
なかなかうまくいかない状況ですね。
ということで今日のご相談はもう一回言っていただくと、
はい、まあ、今後将来的に妻をまあ幸せにしたいので、まあ、あと十何年間か猶予期間があるのかもしれないですけど、まあ、うまくいくためにどのように向き合っていったらいいのかなというところですね。
はい、分かりました。はい、今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。非常に難しいご質問ですね。
はい、
一つね、そのまあ、先のこととしておっしゃってるので奥様
ね、はいはい、
これはまあやっぱり一定程度こう執行猶予がついている話なんだろうかと、
はい、
いうふうにもまあ思えますけどね、
はい、そう感じてます。はい、
その間にあなたは一体どうするんでしょうかというような問いかけがあるのかもしれませんけどね。
はい、
それであなたのお話の中で一つ気になるのは、大変あなたはね、その明るくテキパキとお話になっていて、聞いていてもね、どちらかというと行動的なイメージを受けてるんですけど、
はい、
そういうペースが苦手な女性って結構いるんですけど、
はい、
そういうことではないんですかね。
まあ、先ほどはい、
ちょっとそのどうせ私が悪いんでしょみたいなことを言っておっしゃったんだけど、
はいはいはい、
まあそこなのかなというふうにちょっと思っていたんですけどね、はい、まあ、いわゆるそのモラハラっていう言葉がありますよね。
はい、
まあ、言葉も非常に漠然としてて、何がモラハラなのかはっきりとした定義があるわけじゃないんですけど、
はい、
そして言葉が流行ってからね、私はモラハラを受けているとか夫はモラハラだみたいなことをおっしゃる女性が非常に増えている。私のところに相談に来る方がその言葉を使うっていうことはとても多いんですけど、
はい、
やっぱりそのなんかそんなことするのは君がこんなことしなかったからいけないんだみたいなね、そういうその原因をその、はい、うん、こういうふうにしとけばいいのにしとかないからだみたいなことで、
はい、
まあ、そんなに強い意味でおっしゃってないんでしょうけど、
はい、
そういうことを繰り返し繰り返し言われてるというふうに感じてね、それは自分を否定されてるんだというふうに訴える、はい、奥様って結構多いんですよ。そういうことの積み重ねということなんでしょうか ね、 ここね、
可能性はその20代の頃考えるとあり得るのかなとは思ってます。
うん、で、まあ、女性は結構蓄積でものを考えてますのでね、
はい、
あなたという人を評価するにあたっては昔のことも今のことも全部足し算で考えておりますので、
はい、
あなたにとってはまあもう、ね、20年前の話だとかっていうふうに思ってらしても、
はい、
向こうはあの時もこう言った、その後もこう言った、その次もこう言ったというふうにね、
はい、
積み重ねて考えてますから、
はい、
終わったことではないと、はい、こういうふうにあなたを評価しているというのは、
はい、
まあそれはまあ考えられるんですけど、
わかります。
そういうことなんですかね。
その可能性もあるのかなと。もう最近はそういう具体的な相談もあまりなくなったので、もう相談してもしょうがないという感じの評価はされてるんだとは思いますね、ここ5年ぐらいは。
まあ、もしそういうことが原因だとするとね、
はい、
まあ、もちろんそれは夫婦のことですから話し合わなきゃいけないんですよ。
はい、
あなたがここで私たちにお聞きになって、はい、それで模範解答を手に入れてね、
はい、
そのように振る舞うと明日から立ちどころに好感が現れるということはもう絶対にないので、
はい、
夫婦のことはもう夫婦で向かい合うことによってしか解決できませんからね。ただその時のあなたのその聞き方もね、
はい、
不満があるなら言ってごらんと言ってもですね、はい、それはもう今かなり、まあ、離婚ということを口にするぐらいですから、
はい、
これは相当奥様の方の気持ちはね冷たくなってるというふうに考えなきゃいけないので、
はい、
どうせ言ってもダメでしょうと思っているので、
はい、
何も答えが返ってこない、はい、ということはありえますよね。
ね、はい、
でその聞く時もその、
はい、
何か不満があるなら言ってごらんとかね、あるいはその、
はい、
まあ僕の方も直すからっていうような言い方はまあ往々にしてしがちですけど、
はい、
そういうことぐらいではもうなかなかね、解決できないところまで奥さんの気持ちが、まあ、言ってるのかなという気はしますよね。
そうですか。
で、言葉で聞くだけじゃなくて、やっぱりこの人も何かその、はい、自分が言ったことによってね、本当に態度を改めようとしてるとか、あるいはその、はい、この人自身も相当傷ついてるとかね、はい、おそらく奥様が、まあ、私が想像しているようなことだとすると、はい、かなり被害的な気持ち、自分がその追い詰められたとかね、はい、自分が傷つけられたという気持ちでいるでしょうから、はい、奥様の方も、はい、あなたがどうなのかっていうことを考えることができなくなっていると思うんですよね。
はいはい。
で、だからあなたが実は離婚とか言われてものすごく傷ついたということについてはね、
はい、
やっぱりちょっと想像できないかもしれないので、
はい、
そういうところが分かるようにしないとね、あなたも奥様によって傷つけられる存在なんだということを、はい、まあ少し感じてもらわないと、
はい、
共感が湧くところが一つもない感じになりますよね。
そうですね、はい、
でその上でそんなその あなたの弱いところとかあなたのそのかわいそうなところとかにね、
はい、
向こうに反応してもらわないと、
はい、
なかなか今更そのやり直しましょうっていうところ方向に向かうようにねなっていかないような気がしますけど。
あ、なるほど、はい。
それからその早く結論を出そうとしないことが必要だと思いますね。
あ、長く見た方がよろしいですか。
要するにその何か問題をねテキパキと事務処理していくようにやろうとすると、
はいはい、
それがまた傷つけることになるんじゃないかなという気がしますけどね。
はい、そこはちょっと気をつけます。はい、
うん、あとね、はい、そのお子さんが2人目の時ぐらいからっていう話で考えられることは、
はいはい、
やっぱり子供に対してね、
はい、
応分の責任を負ってくれていないと、
はい、
女の人が感じてる時に、まあ、夫婦の仲が非常に悪くなりますので、
はい、
そういう要素がないのかどうかね。
あ、それもちょっと仕事の方でいっぱいいっぱいだった時期もあるので可能性はありますね。
でその何かあった時にね、それは君がこうしないからダメなんだよみたいなね、
はい、
その子育ての能力を否定するようなことを、まあ、軽く言ってしまうっていうこともね、はいはい、非常に女性を怒らせる原因になりますけど、
そういうつもりはないんですけど、そういうふうに受け止められてしまった可能性は、まあ、全くゼロかどうかというと、まあ、そういう可能性はありますね、
うん、で特に単身赴任でね、それでそのいなくなってしまうと、
はいはい、
実際にそのいないという現実を、まあ、実感できちゃうわけですね、奥さんの方がね、
はい、
そうすると、うん、まあ、いなくても案外大丈夫じゃないかっていうことが分かっちゃうので、
はい、
そういうその、まあ、離婚してもしょうがないかなっていう気持ちをね、まあ、固めてしまう方向に向く可能性はありますよね。
はい、ありがとうございます。
どうですか先生、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ゆっくり一つちょっと考えながらやっていきたいと思います、はい、
そうですね、
はい、
大迫先生がおっしゃった中で、まあそんなに強くはおっしゃらなかったけど、まだ先の話じゃないですか。
はい。
今またテキパキと今何とかしようって思わない方がいいと思う。
はい。
それがまず第一ですね。
はい。
あとは、その、単身赴任をしてらっしゃるところまで、逆に一回ぐらい来てもらったら、
ね、
そのあなたの住まっているところに、
はい。
うん、を現状を見て、
はい。はい、
お子さんも面倒見なきゃだけどあなたも面倒見なきゃダメかもっていうぐらいの感じに、はい、のところを見せといた方がいいのかなっていう、逆に言うとね、
言われてみると単身赴任先は一度も見に来るとは言ったんですけど見に来たことはないですね。
そう、そういうようなところで、
はいはい、
話し合いとかなんかじゃなくて、
はいはい、
行動でコミュニケーション取れるといいかなと思うけど、
はい、はい、ちょっと今までやってなかったことなんで、
そう
やってみるようにしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。